板橋先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあ、先週ラジオを聞くことができなかったという方のためにちょっとおさらいをお願いしたいと思います。
はい、先週お話しましたのは脳卒中に脳梗塞、脳出血、くも膜下出血の3つがあります。その中でも特に脳梗塞のお話をしました。心臓から血栓が飛んでいくタイプ、頭の太い血管が動脈硬化になるタイプ、小さな脳梗塞が起こるタイプがあるというお話とですね、あとは今後夏になりますので脱水が引き金になって脳梗塞が起きやすくなりますので、こまめに水分を取りましょうというお話もいたしました。あとはこれら脳梗塞の症状としてですね、突然片方の顔が歪んだり、片方の手が動かなくなる、言葉がおかしくなる、そのような症状が出た場合は、仮に一旦症状が治まってもすぐに専門の医療機関を受診する、もしくは救急車を呼ぶということが大事ですというお話をいたしました。
はい、確か海外ではそれぞれのその頭文字を取ってファスト、早いというね、この英語と同じになるような標語というんですか、こういうことで呼びかけている。顔、腕、言葉が出たらすぐ救急車と板橋先生言い換えてくださいましたけれども、覚えていらっしゃる方もいるでしょうか。さあ、今週はいよいよ治療について伺っていきたいと思います。どのような治療を行っていくのかというところもズバリ伺っていきたいと思います。
はい、最近最も治療が進んでいるのが脳梗塞です。症状が出てから4時間半以内であれば TPA という血栓を溶かす薬の注射が使えます。加えて最近特に注目されているのはカテーテルを使って脳の血管に詰まっている血栓を取る治療です。こちらの治療の方は TPA よりももっと治療可能な時間が広く取られてまして、1日以内の方でも治療の効果がある方がいらっしゃいます。いずれの治療にも副作用や合併症はありますが、その効果はかなり高く、世界中で多くの患者さんがこの治療の恩恵を受けています。重要なことはこれらの治療、 TPA の注射もカテーテル治療も時間が経つほどその効果が減ってしまうので、できるだけ早くこれらの治療を受ける必要があるということです。岩手医大附属病院では新病院の移転後、この治療ができる体制づくりを進めて、昨年度は40名の方がこのカテーテルで血栓を取る治療を行っています。TPA の注射もカテーテル治療も院内全体でコードストロークという救急システムを整備して、できるだけ早く治療を行えるような体制を作っています。脳出血の場合は血圧を下げたり、血の塊が大きい場合は手術を行って血の塊を取ったりしますが、脳出血の場合はなかなか一旦出た症状をすぐ回復させるというような治療は現在のところはまだありません。くも膜下出血の場合は手術でコブが再破裂するのを予防して、その後厳重に脳の状態を管理するという治療が行われます。くも膜下出血の手術療法もカテーテル手術を中心に非常に進歩していますが、3分の1の方が死亡される、3分の1の方が後遺症を残してしまうという非常に重い脳卒中であるということに変わりはありません。これらの治療だけではなく、脳卒中専門の病床で医師だけではなく多くの専門職、看護師、リハビリテーションのスタッフ、薬剤師、これらの多くの方が参加したチーム医療を受けることで合併症を予防し、早くからリハビリを始めるということが非常に大事です。国内ではこれらのチーム医療を行う病床のことを脳卒中ケアユニット SCU という専門病床として整備が行われていますが、岩手医大附属病院では6床の脳卒中ケアユニット SCU を稼働していまして、24時間365日患者様を受け入れています。脳卒中の治療は病院ごとに役割分担がなされていますので、急性期治療を受けた病院でずっとリハビリテーションを受けるということはなかなか難しいです。少なくとも月単位でリハビリが必要な方は急性期治療の後にリハビリの専門病院へ転院して、さらに集中したリハビリテーションを受けることが必要になります。
はい、ケアは 急性期だけではなく、その続いていくということなんですね。
そうですね、はい、
では先生、予防にはどういうことが大切になってくるのかというところをお願いします。はいはい、
ここからも脳梗塞の話を中心にいたしますけれども、皆さん脳梗塞は血液がドロドロになって詰まってしまうというイメージが非常に強いかと思います。ただし実際脳梗塞というのは血液の病気というよりも血管の病気と捉えることが非常に大事です。例えば本屋さんにいろいろな本で血液サラサラとか書いてありますけれども、そちらの方に集中するよりもですね、高血圧、糖尿病、コレステロール、タバコなどのいわゆる生活習慣病といったものをきちんと治療することの方が大事です。脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、この3つどれにも共通で非常にその影響が大きい、大きなウェイトを占める病気というのは高血圧です。どのぐらいの血圧だったら治療を受けた方が良いのか、その目安は専門家の間でもいろいろ議論があるんですが、まずですね、収縮期血圧、いわゆる上の血圧ですけれども、これが140以上、下の血圧、拡張期血圧が90以上の場合は治療を受けた方が良いのではないかと、その一つの目安と言われています。お薬を内服するということも大事なんですけれども、塩分を減らすということが非常に大事です。岩手県も含めた東北地方は塩分摂取量が非常に多いことが知られています。東北地方で脳卒中死亡率が高いことに、この塩分が影響しているのかもしれません。漬物のような塩分の多い食べ物を減らす、最初から味がついているおかずに醤油やソースをかけない、お味噌汁の具を多くして汁を減らす、胡椒や酢を活用する、ラーメンのスープを全部飲まないなどですね、いろいろな工夫ができますので、ぜひしていただきたいと思います。それ以外にも運動をしたり、体重を減らすだけでも血圧が下がりますので、この運動や体重はですね、血圧だけじゃなく糖尿病、コレステロールの治療にもつながりますので、この2つも忘れてはいけないと思います。
はい、
これらのですね、塩分制限を頑張ってもなお血圧が高いという場合、お医者さんからお薬を勧められる方がいらっしゃるかと思います。皆さんお薬始めた方がいいですよと話すると、非常にお薬飲みたくないという皆さんおっしゃいますし、もちろん誰でも薬好き好んで飲むわけではないんですが、よく誤解されるのは、一旦薬を飲むと一生やめられなくなるので飲みたくないとおっしゃる方がいますが、これ誤解されている方がほとんどです。医師が血圧が高いのでお薬を勧めるということは、要はお薬を飲まなければお薬が必要ですよという状態がずっと続きますよということですので、仮に高血圧のお薬、他のお薬もそうですが、一旦飲み始めてそれをやめてしまったら禁断症状が出るというわけではないんですけれども、せっかく下がっていた血圧がまた上がってしまうということになります。そうなれば脳卒中が起こる危険性は、せっかく一旦下がっていたのにまた上がってしまうということになります。で、一旦始めればやめられなくなるのか、これは個人差はありますけれども、場合によっては患者さんの努力でお薬を一旦やめるということも可能になります。例えば減塩を頑張る、減量するということが、お薬始めた後も非常にうまくいくとですね、非常に血圧下がってきたので一旦薬減らしてみましょう、もしくは一旦やめてみましょうということもありますので、どのお薬も副作用はわずかですけれどもあります。副作用がない薬というのはありませんので、飲まないに越したことはないわけですが、医師はその副作用を考えても、やはりこの血圧は下げた方がいいなと考えてお薬をお勧めするわけですから、副作用の心配な方もですね、なぜお薬飲まなきゃいけないのか、飲まないとどういうことが問題なのかということをよく考えていただくのが大事だと思います。このことは糖尿病やコレステロールについても同じことが言えるかと思います。
例えばなんですけれども、減量も減塩も頑張ってますと、でもお薬も飲んでるんですけど、いや下がりすぎたっ ていうようなことはない、こう頑張っている方が、はい、いやいや飲んでて大丈夫かなみたいな不安っていうのは、
ですね、慌てる必要はないと思います。例えばこの辺もやっぱりなかなかこう決まりはないんですけれども、例えば上の血圧が100とかですね、100を切る、まあ、そうすると少し立ちくらみが出るという方はお薬減らした方がいいかなと思います。ただ場合によっては上の血圧100ぐらいでもですね、ご本人が何ともなければ、まあ、低いということは決して悪いこととは言えないので、そのまま続けるという方ももちろんいらっしゃいます、うん、
なるほど。じゃあ例えば次のお薬が切れる頃の受診の時に先生に、はいはい、状態を見ていただいて、はいはい、という判断もできるわけですね。
そうですね、先ほどお話したような立ちくらみがあるとかいう場合は少し早めに行っていただいてももちろんいいと思いますけれども、全く症状がなければですね、次の受診の時にご相談するということで全く問題ないと思います。
はい。さてもう一つ重要なことがあるということで、
はい、もう一つ重要なことが禁煙です。タバコは体に悪いということは皆さん分かってらっしゃると思いますけれども、なかなかそれでもやめられないという方が大部分かと思います。よく皆さんされるのが、少しずつタバコの本数を減らしていっていけばそのうちゼロになるんじゃないかという方がたくさんいらっしゃいますけれども、これは禁煙が専門の先生なんかもよく言われてますけれども、減らしていって禁煙が成功するということはまず滅多にありません、まあ、ほとんど失敗します。ご自分でよくご家族と相談してですね、もうこの日から禁煙しますと禁煙開始の日を決めて灰皿ライター全部処分してしまうというのがどうでしょうかというふうに思います。でこれでもうまくいかない場合は、今禁煙補助薬といってタバコはまあニコチンの中毒状態ですから、そこを少しこう助けてあげる、そういうお薬がありますので、そのお薬を使ってでもタバコをやめるというのは非常に大事なことです。きっと脳卒中予防の役に立ちますので、近くのお医者さんで禁煙外来をしてらっしゃるところを探してみることをお勧めします、
はい、
あと最後にもう一つ大事なことが、心房細動という不整脈です。これは心臓に大きな血栓ができて、それが脳梗塞の原因になります。この心房細動という不整脈がある方は医師に相談することをお勧めします。不整脈ですから胸がドキドキする、脈が飛ぶというような症状が出る方もいらっしゃいますけれども、この不整脈が難しいところは、お年を取っている方は全く症状がないと、何ともないという方がかなりいらっしゃいます。ですのでご自身の脈を取ってみる、手首のところでも、まあ、手首のところが一番いいと思いますけれども、そうご自身の脈を取ってみて、脈同士の間隔が全くバラバラで揃っていないというのがこの心房細動の特徴ですので、そのような脈の不整があるかなという方はかかりつけの先生に相談されることをお勧めします。
はい。
あともう一つ追加、最後ですけれども、一旦動脈硬化ができてしまうと、飲み薬などでその結果を元に戻すというのは非常に難しい、ほぼ不可能と言っていいと思います。脳ドックや検診で脳の血管、頸動脈の動脈硬化を指摘されて医療機関を受診される方たくさんおられますけれども、基本的に全く症状がない、これまで脳の発作、脳梗塞をしたことがないという方の場合は、予防のためにその血管を広げる手術をすることはですね、実際はそれほど多くありません。ただ頸動脈といって首の血管が非常に狭くなっている方の場合は予防の手術をすることがありますけれども、それ以外頭の中の血管が狭くなっている、詰まっている、でもご本人は何ともないという場合は、生活習慣病の見直し、治療がどうなのかということがまず第一になります。これ以上動脈硬化を進行させない、脳梗塞を発症しないようにするというのが目標になります。
はい。板橋先生、2週にわたってお話をいただいてきましたけれども、最後にまとめのメッセージをお願いします。
はい。最後に皆様にもう一度お話しいたします。脳卒中は予防が第一です。 塩分を減らすこと、タバコをやめることが非常に大事です。万が一言葉がおかしくなったり、片方の手足に力が入らなくなったりした場合は、様子を見ないで速やかに近くの中心となる医療機関や脳神経専門の医療機関を受診しましょう。症状が重い場合は救急車を呼ぶことをためらわないでください。